EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しく、もっとわかりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストです。ヒロンです。お相手は
ひろきです。よろしくお願いします。
佐藤です。よろしくお願いいたします。
EMFM では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで、一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思っています。今回はひろきさんがプレゼンターです。で、今回のテーマはひろきさん何ですか？
LLM のパターンランゲージという話をさせてください。
おー、今話題の。
いやー、なんか前回雑談会かなんかで大変なことになってますよっていう感じの話をして、それがリリースされる頃にはもう全然世界観が違ってきたんで、あらあらみたいなところもあると思うんですけど、もうこの1ヶ月1日1日が毎日がエブリデイみたいな感じで、いろんなことが起きているなっていう、この大規模言語モデル界隈なんですけど、今起きていることっていうことや、なんか僕の中で考えていることとして、この LLM を用いたプログラミングのパラダイムっていうのが、とかソフトウェアのパラダイムが随分変わってきてるなっていうところがあって、そうするとなんかデザインパターンとかも結構変わってくるから、この大規模言語モデルがある世界でのパターンランゲージっていうのを我々は共有していかなきゃいけなくなるだろうなっていう、まあフォアキャストの話と、でそこにで今いろんなツール群が出してきているような、そういうフレームワークとして定義されているものもパターンランゲージの一部になるだろうなというところがあるんで、そういう話を皆さんとしたいなというふうに思っています。で、ここ結構大きく考え方変えなきゃいけないなと思ったのは、プログラム書いてて関数名に考える方のシンクとかブレインストームっていうメソッド名を、なんかこれ一番いいメソッド名何かなって考えてる時に出てきたんですね。で、あんまりプログラム書くときに考えるとかブレストさせるとかするとかっていうフレーズって、まあ今まで出てこなかったじゃないですか。もうちょっと明確なことだったと思うんですよね。で、なんかそういったことで、あ、随分変わるんだなっていう感じがビビッときてですね、これはちょっとその気がついたら年寄りになってしまうと、まあ、年寄りある程度おじさんなんだけど年寄りになってしまうと思って、これキャッチアップしていかなきゃなっていうところが最初のきっかけなんですけど、佐藤さんとかどうですか、このあたり。
それは抽象的なメソッド名にちょっと変わってきますよねみたいなイメージでってことですか？
コンピューターが自然とできるであろうと想定していたことが、バクッとした非構造化データから非構造化データを取り出したり、非構造化情報から構造化された情報を取り出したりするみたいな部分っていうのはよりこう顕著になってきてるから、なんかメソッド名として定義するときにちょうどいいメソッド名っていうのが、よりその人間に何かしてもらうの要素に近いものが出てくるようになってきて、今までのコンピューターに何かしてもらうの要素っていうのより違う言葉がふさわしいだろうなって考えるフェーズが増えてきたっていう、そんな感じ、うんうんうん、
ありますね。うまいことやってみたいなを僕もやっぱりチャット GPT とかに聞いちゃうと、具体的にどういうことですかって言って、ああそうだなみたいな感じでその次に考えたりとかもするんですけど、まあ、とはいえなんかある程度コンテキストとかプログラミングしてる時にも渡すとうまいこと結果が出てくるようになるみたいな世界観はめちゃめちゃ増えてきそうな感じがしますね。
ユノンさん、このあたりはどうですか？
そうですね、なんかちょっとこう文脈違うかもしれないですけど、僕が最初の会社に入った時の数年前とかの時に、なんかその非構造化データをこう取り扱うことって、いや絶対無理だろみたいなことをなんか言ってる人がいたなみたいな思い出して、そこはなんかその時ちょうどそのなんかビッグデータっていう言葉がすごい流行ったタイミングだったんですけど、いやそのビッグデータ言うけど結局なんか人間が構造化データ作んなきゃそれは使えないだろうみたいなことをよく言ってた人がいたなみたいな思っていて、そこのなんか時代が今やってきて、この今までのこう考え方と全然違う方向、今までの考え方をこうガラッと変えて取り組まなければ なんか次の新しいことをやっていけない状態になったし、なんか自分たちもなんかそのある意味こう楽ができるようになった分、その本質的なところに時間を使わざるを得なくなったというか、まあ、それがなんか本当は正しい道なんですけど、なんかその言い訳ができなくなったみたいな、なんかそういう感じがあります。
あ、めちゃくちゃそれありますね。その作ってても一番最初エンジニアやるぞっていう風に思った時の感覚で言うと、勝手に何でもポンポンポンポンできるんだろうなっていうところよりは、あ、ここら辺も自分でやんなきゃいけないんだって、結構自前で全部準備していくっていう必要があることが、そのエンジニアやってやっぱり分かったことだなと思っていて、まあ、そこが確かに結構削られてくる感覚はユノンさんのお話聞くとめちゃくちゃ感じます。確かにそれが初期思ってたけど、今それがエンジニアになる前に思ってたことが実現できそうな感覚というか、もっと広いやるべきことができそうな感じだなと思いました。
そうですよね。なんでこの UX とかソフトウェアを設計するっていうことに対して大きな変化が起こるから、この変化に対してその今までの常識っていうのをちょっとずつアンラーンしながら、新しい常識っていうのを取り入れていくっていうことをしないとうまく対応できないかな。で、これに似たところとして、やっぱりそのオブジェクト思考みたいなものが現れた時に、オブジェクト思考を使っていいプログラムをする時にどう設計したらより良い問題解決できるんだっけっていう文脈で、デザインパターンっていうものが出てきたと思うんですね。で、これをエンジニアたちは学ぶことによって、あ、なるほど、こういうふうにオブジェクト思考を組み上げていくと、こういうコンテクストでの問題解決になるんだっていうことが、まあ、かつてあったんかなというふうに思っていて、まあ、これに類するように、パターンランゲージを作っていくということがきっと起こるんだろうなっていうところで、いろいろちょっと話をしていきたくて、このパターンランゲージっていうもの自体は、もともと結構、まあ、聞いてらっしゃる方にとってはほとんど有名なことかもしれないんであれなんですが、アレクサンダーによる都市デザインとか、建築デザインの分野で使われるような概念ですと。で、これは、まあ、デザインの問題を解決するために一連のパターンというものを提供して、それを組み合わせて、複雑なデザイン上のシステムであったりとか仕組みっていうものを作っていくということを目指すことです。で、これには、まあ、どういう問題があって、どんな文脈の時にどういう解決策をしていくのかっていう、まあ、問題コンテクスト解決策っていう3つの構成要素を使って、そのケースではこういうことをしていくんだよっていうようなものを作っていくというものでした。で、ソフトウェアにおいても、そういったその Java が出てきてとか、オブジェクト思考ベースの設計っていうのが出てきたときに、これどういうふうに使うといいのかなっていうところを、まあ、職人たちの観察というか、過去のいいプログラムを、あ、これって結構オブジェクト思考の文脈としてはうまく使えてるよねという感じで、パターンとして出てきたものが、まあ、Gang of 4とかのデザインパターンだったりしますと。で、これらは、まあ、着想としては同じような着想、パターンランゲージとデザインパターンと同じような着想から出てきたもので、そして、まあ、パターンランゲージを踏襲して、デザインパターンという言葉を使うようになってたっていう、あの時期に起きた、まあ、プログラムパラダイムの変化に近いことと同時に、設計の仕方も考えていかなきゃいけないねっていう時期と、ちょっとダブって見えてる部分がありますと。で、まあ、なんか具体的に大規模言語モデルのパターンとして、まあ、どういうものがあるのかみたいなところをいろんなところから抜粋しながらご説明すると、例えば、まあ、大規模言語モデルがというか、まあ、チャット GPT とかに話した時に、こういうことは言ってもらいたくないとか、ああいうこと言ってもらいたくないとか、例えば工事労働に反するようなこと言っちゃいけないし、指示されたからって言って変なこと言っちゃいけないしみたいなことを守らなきゃいけないっていう時に、生成した結果を、ちゃんとこの憲法が守られてるかっていうリスト化した憲法をチェックして、それで合ってなかったら謝るか、まあ、それに補正した内容を作るっていうような、まあ、憲法コンスティテューションパターンみたいなものがあったりとか、他にもサマリーやドキュメント全体を通して何かするっていう仕組みも結構新しくいろんなパターンというか開発されてるなと思っていて、一番シンプルなのは、まあ、長いドキュメントを大規模言語モデルはそのトークンサイズごとに区切らなきゃいけないから、全部一括読むことができないので、 全部に対してそれぞれ1回生成処理、これを例えばサマリーしてくださいだったら、チャンクごとにサマリーしてください、サマリーしてくださいってマップしてリデュースして、それを全体的にまたまとめてみたいなことをしていくと、マップリデュースでサマリーするっていうことになるし、そうじゃなくて、そのサマリーしてくださいって1個目のチャンクに言った結果を、次のチャンクにまたその出力結果を渡して、リデュースするっていうことをして繰り返していくことで、どんどんと全体を見ながらリファインしていくというか、順番に読み込みながら、より良くしていくようなリファインメントのパターンがあったりとか、あとはそのもうマップリデュースと同様に結構分散しやすいようにするために、全体を同じ適用して、それに対してスコアリングして、でスコアが一番高い、つまりちょうどいい該当箇所のやつをうまくこのコンテクストに合ってるものを引き抜いてこれたやつにだと思うものを選んでそれを返すみたいな、あのマップランクパターンみたいなものもあったりとか、まあ既存のプログラムのパラダイムと近いっちゃ近いんだけど、ちょっとずつ違うこういったその全体を読んで何かするようなパターンだったりとかあったりしますと。僕が WANA っていうそのバッシュスクリプトを生成して保存して実行できるっていうツールを作ってたんですけど、これに組み込んでる仕組みとしてこんな設計してるよって言ったら、アンチボさん、ペパボのアンチボさんがこれは発散と収束のパターンだねみたいな、こういう風に呼んでんだよっておっしゃってて、それ何かっていうとフェーズとしては AI にブレストさせて、でブレストした関数名というか、このスクリプトを作ったらスクリプト名作って保存するっていうのをやってるんですけど、作って選んで作って選んでってやっていけば、いちいち名前考えなくていいから楽だなっていう感じで、まあ要は発散させて収束させていくっていう方式で、収束する方を人間にやらせればいいよねみたいなことをやってるパターンだよねっていうふうにあったんですけど、こういうふうに人間がいちいち提案するんじゃなくて意思決定するだけでいいっていうところに持ってってあげると、 UX として使いやすくなったりするよとかっていうのを、WANA の中ではスクリプト名の選択みたいなところに入れ込んでいたり、他にはそのスクリプトが、まあ、実行したらエラーになっちゃうこともあるので、実際に実行してみて実行結果をもとに自動的に修正するとか修復するようにして、でそれを繰り返していくことで勝手に回復する、自己回復能力のある感じで、エージェントを作ることができますと。でこれは僕が作った WANA の方にも入ってるんだけど、Python コードとかでやってるのと、ウルバリンっていうなんかかっこいい名前のやつがあって、それが Python コードを実行してみて実行結果をもとに修正するみたいな。でこれが他の例で見た似たようなので言うと、コミットしたものでテストが動くと思うんですけど、テストが動いてなんかほけたら、ほけたテストを勝手に修復してもう一回コミットしてくれるみたいな。そうするとちょっと間違っててもボンミスぐらいだったら勝手に直してくれるっていうサンプルとかを見たことがあって、こういうふうに実行させてみて、実行させてみた結果のエラーコードを読んで修復させるみたいなサイクルにすることで、まあ、自己回復能力にある、まあ、実行させてリファインするループみたいなパターンもあるよなとかっていうのがいろいろ出てきてたりしますと。で他にも結構パターンで言うと、僕の方でいろいろ試してた中に1個あったのは、分かりやすい文章を生成するための例えばクライテリアというか評価基準を作ってくださいって言って、評価基準を作った後にその評価基準に基づいてこの文章を採点してくださいって言って、で採点した結果をもとにじゃあ点数上がるようにしてくださいって言うと、勝手にどんどんいい文章になってくるんですよ。なんでいい文章にしてくださいってやるだけじゃなくて、いい文章の基準作ってから点数化して、その点数を見てもう一回実行させるみたいなループ回すと、その95点ぐらいになるまで勝手に回してくれるとか、そういう風に仕組みも化できたりするんで、何かその目的に対してどんどんレベルアップさせていくみたいなこともパターンとしてはありますと。で最近話題のだと、そのベイビー AGI とかオート GPT って言われるような、ある目的を設定するとその目的をもとにブレイクダウンしながらタスクを実行していって、まあ、勝手にいろいろ順番に、その目的にかなうようにアクションをし続けてそれをループさせると。でもうこれ面白いなと思ったのは、僕が試しにいろいろ実行してたら同じところの堂々巡りになっちゃって、 なんかこのままだとなんか何回かやるとこうコールリミットになっちゃうんで、コールリミットになっちゃったらこれ以上お金を使わせるわけにいかないんでって言って止まったんですよ。よくできてんなと思ったんだけど、人間も勝手に悩んでコールリミットに達しちゃうことあるなと思うんで、なんかそういうふうに、まあその順番にこういうふうに考えさせるのをループするようにさせてってあげることで、深く考えていくようなアクションができるようになったりするというパターンとかも最近増えてきてるかなと。で、そのオート GPT にも含まれているものではあるんですけど、まあ、リアクトって言われるような外部ツールを利用させるためのエージェント的な要素を組み込むというパターンがあって、まあ、サーチをしましょうとか、ファイルを取ってきて保存しましょうとか、Python を実行しましょうとか、Wolfram を実行してみましょうとか、なんかそういうようなことをいろいろやりながら、それで結果を見て問題に答えようとするようなことをすると結構精度が上がるよみたいな話があるんですけど、これの中にちょっと最近面白いのが、ヒューマンっていうツールが現れて、そのツールのリストの中にサーチエンジンとか何とかの代わりに人間っていうのを入れると、人間に聞いてくれるようになるんですね。あ、人間もツールなんだと思って、ヒューマンアズツール、アズアツールみたいなのを書いてあって、あ、これも確かにパターンだよなとかって思いながら眺めていました。そういった、まあ、いろいろこういうのに、外部ツール使いながらいい感じにしてくれるとか、データベース見ながらいろいろやってくれるみたいなところを、一個のエージェントとして捉えたときに、まあ、特定の目的のための専門家みたいな感じで考えてもらうっていう、まあ、一個独立したものを作れたときに、さらに、その専門家同士で会話させる。会話を依頼するのが人間ではなくて、そのエージェントになると。そうするとエージェントからエージェントに依頼をして、その結果をもとにエージェントが動くみたいなことを設計することができたりしますと。で、そうすると、まあ、これを多段にエージェントを作っていって、どこで何かをデリゲーションして、でデリゲーションしたものの結果を修正評価して返してみたいなことを繰り返していくと、全体として大きなことができるんだけど、全体としての仕事がループにならないようにするためには、よくあるようなこう平路というか有効非循環ぐらいグラフみたいな、ラグって言われるような、要はデータ分析とかでよくやるような釣り構造にしないと、一番分かりやすいのはメイクか、分かりやすいか、メイクってラグを作ってこう実行してくれると思うんですけど、なんかあれみたいな感じで、 そのエージェントの構成も、そのエージェント同士の仕事のデリゲーションの仕方もどこかで終わるように設計していく。で、一番分かりやすいのはツリーにするっていうことだと思うんですけど、ツリーもそのダグになるんで。で、まあそれって、まあ、組織の設計の部分とかなり近いよなというところがあって、まあ、考えるときにのものの考え方が、誰かを何役にして、あなたはこれを担当してね、あなたはこれを担当してねみたいに、結構その組織のパターンを設計するときに似てる部分が多くあるなと。で、多くあるんだけど、絶妙に違うのは、その働こうと思ったら無限に働いてくれる。から、その止めるとしたら、ループを一度書いたら、それを止めるのはちゃんとハードコーディングしてあげないと。どこかで止めるってやらないと、堂々巡りでトークンを消費し続けて、オープン AI 破産してしまうかもしれないっていうところ以外は、なんか、まあでも、まあそれも人間も、なんかその堂々巡りずっとさせてしまったら、その人の脳のリソースを使い尽くしてしまうかもしれないし、まあちょっと似てるなみたいなところがあって、これなんで EMFM でこの話をしようかなと思ったかっていうと、なんかその、マネジメントっていう概念で人間に対してやっていたことも、もうそろそろコンピューターにやる、直接やるっていう要素が増えてくるから、もうそういった観点で今までやってたことをベースにコンピューターと向き合おうとすると、全ての人は結構マネジメントとか組織設計に近い概念を一度こう取り入れて、ソフトウェア設計に生かしていくっていうことになっていくんだろうなというふうには思っていて、なんかそういうのって、まあその今まさにこう変化しつつある、そういうものに触れ合っていかないと、このパターンが出てるなとかって分かんなかったりするから、なんかそういうことを通じて アプリケーションを作っていくようになる。なんでこうみんなこうマネジメントっぽくコンピューターをマネジメントするみたいなことを設計の中に取り入れなきゃいけなくなるんじゃないかなみたいなことを感じたっていう、そういう話です。
いや、おもろいですね。なんか、うん、僕もその手前くらいのことはやっぱり思ってたりとかしていて、誰もがやっぱりそのマネジメントに近いところをやるというか、先ほどこうアンティポさんのお話のところですかね、発散と収束のパターンのところで、意思決定は人間がやって提案は AI がやるよねっていう話あったと思うんですけど、あれと同じようなことが多分ただその一個人においても増えてきそうな感じは僕はするなと思っていて、でそうなるとそうやってなんかマネジメントチックなところなんだろうなっていうのをその時思いながら実は聞いてたんですけど、まあ、最終的なそのひろきさんのそういう方向性になるんじゃないかっていうような思いって僕も結構近いなと思って、一人一人が多分意思決定をきちんといろんな観点でやっていくっていうことが多くなってくるんじゃないかなっていうのをずっと思いながらこの数ヶ月ぐらいいたりとかしてるんですけど、
なんだろうな、
まあ、より個人のレベルでそれが多くなるのかな、
うん、そうなんじゃないかなと思ってて、なんかこうコンピューターが出るときに新しく出てなんかまあいろんなこう進化をすると仕事が奪われる的な話に結構なりがちで、で僕はその仕事が奪われるっていう言葉というか考え方をするのってなんかちょっとずれてる部分があるなと思っていて、端的に言うとそのあらゆるタイミングで仕事は奪われ続けてると思うんですよ。だって僕自身僕の仕事をどうやって奪っていくかを考えながら生きているのに、そのなんで奪われないと思うのかっていう話だと思っていて、ただその基本的にその資本主義っていうのは仕事を奪うための装置ではあると思うんですね。で奪っていくごとに生まれていくんですよ、新しい仕事が。なんでどの時代を切り取っても仕事っていうのは新しく生まれてそして奪われていくっていう、こういう構造になっている中で、何が起きてるのかというと、個人ができることの裁量がどんどん増えていっている、個人ができることがどんどんエンパワーされている。今までだと100人でやらなきゃいけなかったこと、1億でやらなきゃいけなかったことが1000万でできるようになり、10人でできるようになり、100万でできるようになり、1人でできるようになるっていうようなことが起きていて、その分だけ新しい職が生まれて個人に対するフォーカスが当たっていくみたいな。昔はテレビ局がなかったら放送と発信をできなかったものが、 YouTube とスマートフォンがあれば誰もが放送局のように自分の映像を発信して、誰もラジオ局のようにポッドキャストを配信することができるようになったわけじゃないですか。でこれってラジオ局に何人人いるんですかとか、1個の番組作るためにテレビ局で何人人が今までは携わってたんですかっていうことを考えると、どんどんその数って減ってってるんですよね。その分個に対してエンパワーする力っていうのは増えてて、これもチャット GPT あるいはそれを使ったいろんな AI サービスが出てきても、その個人ができるようなことっていうのはどんどん増えていくから、個人自身がそれをうまく組み合わせて新しい何か仕事を生み出して、自分の仕事を奪っていってリプレイスしていかなきゃいけないっていうのが、まあこうずっと繰り返している中で、よりこうスマートフォンが出てきた時と同じように、なんか決定的な何かリプレイスするものっていうのが生まれて、じゃあこれをうまく使っていかないと、パソコンが出てきてうまく使えないとパソコン教室に通わないとってなってたおじさんたちが僕の高校生ぐらいの時にいて、 Excel 使えないと仕事にならないらしいけど全然ダブルクリックってなんだみたいなこと言ってたみたいな話ってあったと思うんですよ。僕も正しくは理解できてないかもしれないけど、でもちょっと振り返ると、おいしんぼとかサザエさんとか見ると、デスクの上に何にもなくて紙と書類だけ並んで、書類とペンとか並んでて、この状況でどうやって仕事したのみたいな感じだったものが、多分紙に何かを書いてでやってたものが全部パソコンに置き換わってってっていうことをして、その時ってその 波平さんがやってた紙に何かを書く仕事って多分なくなってるわけじゃないですか、きっと。それは仕事奪われているというか、何か変わってってるんだと思うんですよね。だからそういうことが、まあ、起きていて、まあ、その中で起きてることは、個人がどんどんそういう意味で言うと、マネージメントをしなきゃいけなくなっていくというか、自分ができることの裁量が増えるってことは、なんかチーム的になんかこう振る舞わなきゃいけない。今まで10人でマーケティングチームだったものが、1人でマーケターがマーケティングチームの役割をする。代わりになんかいろんなエージェントがツールとして使えるとか、そういう風になっていくんだろうなと思ってて、そうすると1人マーケティング部、1人マーケティング部長、残りの従業員全員 AI みたいな、そういう感じになるんじゃないの、従業員っていうか、なんか、いや、あのツールとしてはみたいな感じになるのかなと思ってるんですよね。ユノさん、この話どうですか？
なんかあの聞いてて、なんかよりこのなんか AI を、まあ人間がこうちゃんと考えてこう意思決定をしなきゃいけないとかっていうのはある、でそのまに意思決定のこう質がかなりこう問われていく時代になってくるのかなっていうのと、その、まあ、やることがなんかどんどんその高度化していくというか、なんかある意味その今までその、まあ、例えばその 優秀な人材をこう採用して、それを採用するためにいろんなこう、資金を集められる会社とかその団体とかっていうところがあの強かったところが、ある意味そこの過程のところがみんな割とその低コストでいろいろとできるようになってきたっていうことで、うん、そのだから資金の使い方っていうのがなんかこれから変わってくるような予感がしていて、である意味そのこれまで優秀な人がやってきたアウトプットをその資金がないところでもある程度データ出せるようになってくる事例になるので、そうするとじゃ あのどこにお金を使って、なんかどこにあのより新しい新規性があるのかとか、あの効率的なやり方があるのかみたいなところができるところがなんかまた強くなっていくのかなみたいなのをこういろいろこう見ていて思うことですね。
そうですよね。なんかその分こうどんどんと情報が増えてきて、やれることが増えてみたいになっていくと、なんかしんどさも増えると思うんですけど、ある種のでもある種の自由度はすごい上がると思うんですよね。今までリソースが原因でできなかったこととか、なんか考えるためのとか、いろんな専門家がいないからちょっと難しかったみたいな話だった時に、必要に応じて、まあ、個人になんかその資金が一定あれば、弁護士と税理士とそのエンジニアとなんかプロダクトマネージャーとを、まあ、とりあえず月額1000円のライトプランみたいのでなんかやったら、なんか全部チームがついてきて、そのチームにチャット経由でなんか物をお願いしてくれたらちょっとできましたみたいな感じになって、うん、よしみたいなことやってたら物できちゃったりするわけじゃないですか。でデザイナーがなんかいい感じにこう絵作ってくれてとか、でこういうことが自分でできますよってなった時に、その広がる世界もあると思っていて、でこの広がる世界の中でのプレイングっていうのをやってる人と、その広がる前の世界にまだ生きてると思ってプレイングするっていうので随分違うと思ってて、なんかスマートフォンとかの時もとかクラウドの時も似たようなことあったなと思っていて、なんかスマートフォンが出てきた時にしばらくスマートフォンが存在しない世界でのプレイングをしちゃうと、気がついたらこんなにスマートフォンだったの世の中って、スマートフォン変えてたのってなっちゃうけど、スマートフォンの世界を中心に考えてると、いや結構前からそうでしたよみたいな、あの随分変わってましたよみたいな感じのこともあるだろうし、そのクラウドの時もクラウドを前提として考えているのかそうじゃないのか、データセンターをセットアップしなきゃいけないとか、まずは自宅のサーバーとか、まあ、レンタルサーバーとかで何とかしなきゃいけないみたいな感じだったものが、いやいやなんかいきなりあのリリース1週間後にあの100万人来ても平気ですよっていうタイプのアプリケーション作れるって、まあ、なかったわけじゃないですか。でそれがまあできるよってなっていって、そうすると自然とクラウド使うよねとか、あそれってまあその たまたまそういった、まあ、ソーシャルアプリであるとかスマホゲームであるとかの時代とフィットしたんで、まあ、そういうふうに一気に人に広がるような仕組みが使えるよね。でも多分事業計画としてそれ以前の世界観で生きてると、まあ、クラウドがあるっていう設計をしなかったと思うんですよね。うん、なんかそういうところは結構注意しなきゃいけないところなんだろうなというか考え方変えなきゃいけないところなんだろうな。でもここ数年はしばらくその考え方をアップデートしなくてもなんかあまり気づかない時期が続く気がしていて、あんま流行ってるよねとか最近よく見るよね、でもなんかまあちょっとあんまりピンときてないんだよなみたいなことを言いながら1年2年って過ぎて、で3年経ったぐらいに若いそのチャット GPT ネイティブな人たちが現れるわけじゃないですか。でこのネイティブな人たちにとってはえまだそんなことしてんすかみたいな、原始しないですかみたいな感じに思われちゃったりするんだろうなって思って。
はいはいはい、ありそうですね。
うん、なんかそうならないように生きていきたいなって思いました
もう今あれじゃないですか、やっぱゼンリーが流行った時も位置情報公開しちゃうのみたいなのを自分も感じたし、ツイッターのプロフィールも何小学校何中学校何高校卒業みたいな書いてあって、あそこまで出すんだみたいなっていう、もう情報に対する感覚が全然違うんだなっていうところを知りながら、自分もそうならなきゃっていう変化アップデートを常にしていかないといけないんだなっていうのをひしひしともうこの10年ぐらいで感じたって、僕もあと若者についてこうと思っているんですけど、新しいサービス出たら速攻で使うとか、あ今回もそうですけど、はい、インスタも速攻でやるし、あの TikTok もやるしみたいな、ひろきさんも結構なんかそういうの触られてるみたいな話もありましたけど、
まあ、僕はもともとね、そういうその中高生が使うサービスも含めて触ってたから、あのやってるたちだから、その、なんだろう、そこから逃れちゃうといけないんじゃないかっていう脅迫観念が異様に強いっていうだけなんですよ。その、今の仕事で使うことが多いんですかって言われたら全然使うことないかもしれないんだけど、なんかまあもともとそういうのやってると多分なんかコミュニケ若い人のコミュニケーションサービスって今こうなんですって言ったら、まあそういうの使わなきゃなみたいな感じがあるから、やっぱりただなんかこれはなんか雑談めいたところなんだけど、ものによるなと思うのは、結構タイミングそのしばらくするとなんかその退去したおじさんおばさんがやってくる時期ってあるんですよ。
はいはいはい、
あ若者が流行ってるらしいぞみたいな感じで、そうするとみんなちょっとげんなりして別のとこ逃げてっちゃうみたいなこともやっぱあるから、なんかロム線としてね、あそうなんだと思いながら見ていくっていうのは結構大事なことかなと。若い人たちが遊んでるところにあまり入んない方がいいかなみたいなのはあると思うんですよねまあ何の話だかよく分かんなくなっちゃったから、はい、そういったその LLM のパターンランゲージっていうものを我々はこう再び、得ていく、そしてなんかその上で多分そういう風なキャッチアップできるエンジニアの人たちを、まあ、周囲に増やしていかないと、まあ、なんか競争力のあるプロダクトを作ろうと思った時になんかその前提で設計ができないっていう部分が出てきちゃうと、まあ、プロダクトもちょっと古いなこのデザインの感じみたいなあるじゃないですか、このちょっと古いアプリだなとか、あこれガラケーをそのまま移植したよねみたいな、スマホの設計じゃないよねやつってあったと思うんですけど、あんな感じの設計をプロダクトにおいてもしちゃうぞっていうことがこれから起こるだろうなと思うんで、ちょっとそのエポックの一つだと思うんで、この先の感度を上げていきたいなと思ってる、そういう話でした。
いやもうツイッターの広告とかではね、なんかもうその AI で作った画像を使った広告とかがもう多分どんどんどんどん出てきてると思うので、もう気がついたらそっちの方になってみたいな、ありそうです
ね。 TikTok の広告とかもね、もうほとんどなんかゲームの広告とかも、あれ今までこれ絶対これ絶対なんかチルアウトミックスじゃんみたいなやつが結構ありますか
、はい、というわけで、今回は LLM のパターンランゲージについてお話しました。ひろきさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。